皆さんこんばんは、トモトです。本日は元 SM の女王様、マリコさんにお越しいただいてます。
こんばんは、マリコです。よろしくお願いします。
そしてそのご友人のカズさんにお越しいただいてます。
こんばんは、カズです。よろしくお願いします。
というわけで、SM の、今日は SM の女王様にですね、元でいいんですよね。
そうですね、今はもうやってないですね。はい。はい、
に、一体どういう、世界なのかっていう話をお伺いしたいと思う。というわけでよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速お話をお伺いしていきたいんですけど、うん、
はい。
まあ、SM の女王様って、うん、まあ、僕は今まで人生でお会いしたことが
そうですよね。ないと思います。
初めてなんですが。
そうですよね。
始めたきっかけというか、なんできっかけとかって何だったんですか？
一応そのきっかけ的にはもともとその SM バーで働いてたんですけど、は
い、ちょっともう早速分からないですけどSM バーって何ですか？
そう、あのSM バーっていうのが、私が働いてたところなんですけど、あの M 系の女の子と、
M 系の女の子、は
い、そう、と、あとあの女王様系の S 系の女子と、はい、あと変態っていう枠の女子が、はいはい、あの、ボンテージとかコルセットとか、そういう、なんですか、フェチ系の格好をして、普通に接客を、もう本当お話しして、接客するっていう。
ガールズバーの格好が、
SM、
格好だけ？
か、もう店内も、はい、あのその辺にラブドールがあったり、ムチがあったり、はい、まあ、檻があったりとかはもちろんするんですけど、はい、でそこで一応あの全くあのいやらしいことはしないんですよね。基本的にお話メインで、ただまああの服の上から縛ったりとか、緊縛したりとか、あとムチ打ったりとかは OK、
はい、
だけど脱ぎは絶対に NG っていう、そのお会話メイン、そういうフェチな人が集まるバーで最初接客をしたんですね。
はいはい。
でその時私自分が M だと思ってたので、
はいはい、
一応 M 女として行ったんですよ、はいはい、M 女として行ったんですけどM 女なんて結構やっぱ S の男のお客さんに当てられるんですよ、
まあ、そうなります
ね、そうなりますよね、はい、それでいろいろ会話をしてた時に、はい、なんかすごいこう腹が立ってくるというか何なんだこいつはみたいな、はい、なんかいきなりこう剣山って、はい、プレイで結構使うんだけど、みたいに言われて、はい、どうするんですかみたいな、はい。普通に頭にこう刺すんだ、はい、みたいな、はいはい。なんかこう、偉そうな人とか、はい、やっぱそう、ちょっと、結構、あの、私が想像していた以上の方々がすごく多くて、で、なんかまあ、接客もなんかあんまり楽しくなかったので、うん、もしかしたら私は AM じゃないのかもしれないなって思いまして、そこをスッと辞めて、はい、あの、女王様に応募したんです。のがきっかけですね。
お店は変えちゃったんですね。
あ、そうです。もうそこは完全にあのバーだったので、はい、それともクラブは全く別のものなので、プレイをしない。
プレイとして椅子を、うん、
やってみたい
な
って。そうですね。ちょっとなんか男にイライラしてしまいまして。
もう一度掘り下げたいんですけど。
はいはい。
まあ、よく言うのが、うんうん、よく言うのがわかんないですけど、うんうん、SM の S はサービスの S だって。
そうですよね。
言うじゃないですか。
言いますね。はい。
だから、要するに単純にその痛みつければいいっていうわけ
では全くないんですよ、ね。全くないんですよ。
そこにその、M 女として働いてた時の男性が、買ってねえな、みたいな。
あ、それもありますし、やっぱなんかこう、SM の世界ってとても狭いし、はい、あとなんかこだわりがもう、すごい、もう、いろんなこだわりを持った方がいるので、はい、なんか、やっぱ私にはちょっと、はい、なんか理解できないところもあって、そう。だからもうちょっと知ってみたいっていう気持ちもありましたね。はいはいはい、その自分がどう、なんか、やっぱ興味が、男に対してイライラもあったんですけど、はい、SM がちょっと、
そう。好奇心の方
が。そうですね。好奇心が混ざって、まあ、まだ20代だし、はい、やってみっかと。やってみようかな
って。おいくつぐらいの時に始められたの？
あ、でも去年だから26、7
かな。
そうなんですね。で、一応 SM って息が長いんですよ。
あ、そうなんですか。
あの、普通にあの、ピンサロとか、はい、ああいう、何の、ソープとかって、もう20代前半が花なんですよ。はい、あともう、どんどん価格が落ちていくんですよ。はい、SM は、 もうやってる人口とあのプレーのスキルってやっぱ長年やってた人が長いからババアでもできるっていう。
ババアでも嬉しいんだ。
そうね。
それスキルが
熟練。だって金箔とか釣りとかって結局今日入ってすぐできるわけじゃないので、でね、やっぱそういうあの人気の女王様って結構年が、
はい、
結構年齢不詳だったりとかしますね。
でまあ、はい、あの SM バーの転用をやめて、
うんうんうんうん、
まあ M 女王だったのがカレーなので
、そうですね。
の S の女王様ってことですね。
そうですね。S の女王様としてちょっとこうやってみたいなっていうので、はい、お店を探しましたね。はい。は
まあ、いい感じに見つかってという感じが。
そうですね。一応3件面接して、はい、1件ダメだったんですけど、はい、2件目に受かって、はい、そこに入店しました、
ね。その、いい悪いって、なんですか？
なんかね、お店によって結構、SM も、なんか多分やったことない人って、
はい、
もうハードなイメージあると思うんですよ。もうろうそく垂らして、あーみたいな。なんですけど、今ってどっちかというとフェチ要素が強くなってて、いろんな変態に対応するっていうのが結構 SM の、あの、ガチじゃない、なんかガチのクラブももちろんあるんですけど、もうお嬢様に絶対触っちゃいけないし、あの、もうなすがままに。やられるってもあるんですけど、私が行ったのはちょっとフェチ色が強い、
はい、
あのお店、
はい、
で例えばあの皆さんがご存知だと思うんですけど、ジョソコさんとか、
全然存じ上げない、
存じ上げないですか。あのオカマって、はい、オカマの人たちってこう女の子のファッションが好きで、まあ、はい、そういうのを女装するじゃないですか。女装子さんっていうのは別に気持ちは男だし、
はい、
あの、普段は男の格好をしてるけど、女装したくて、
はい、
で、女装したまま恥ずかしめられたいみたいな、そういった類の男性なので、ちょっと。
の総称ってことなんですね。
そうですね。あの、女装が好きな男性。
女装の男の子って書いてある。
そう、女装子さん。そうなん
です。初めて知
った。確かに。ですとか、まあまあでも本当にこう、金箔が好きな人もいるし、はい、あと。
一応金箔も説明しておきます。
縛られるんですね。朝縄とか、あと、意外と使えるのが養生テープ。養生テープって、剥がすとき楽なんですね。
はい、綺麗に
剥がれる。ぎわーっと剥がれる。でも拘束力はちゃんとあるかな。あと、私は経験ないですけど、ラップ。
ラップ。はい。ラップを
どこに？で、ラップを全身でこう、ぐるぐる巻きにして、はい、口とか鼻だけ出して、
あ、
芋虫のような状態に。
なんかこの前真空パック流行って
た。そう。イメージ的にはそんな感じですよね。なんかそういう、なんかこう、拘束されるのがすごい好きな方もいらっしゃるし、は
い、
あと、イメプレですかね。なんか、そう、女の子にいじめられる設定を自分でシナリオを考えてきて、それを女王様がやるっていうのがありましたね。まあ、いろいろですね。私はちょっともう NG にしてたんですけど、あの、うん。
はいはいはい。いわゆる、スカトロと
か。スカトロに入る。
入るんですね。
入りますね。オプションで。
幅広いですよ。
ちなみに、うんこ一本の値段いくらだと思います？はいはいはい。
5万円。
ちょっと高い。
自分のうんこをかけるってことだよね。
え、かけるんじゃなくて、まあ、その、オプションとして、スペシャルオプションとしてあるんですよ。
はい、
それ一回出す。
出す、まあ、
はいはい。
女王様が出すのね。
はいはい。
女王様が出して、それを、
エメオ
が
買
うのか、
はい、
何を買うのかは、ちょっと、あちら次第なんだけど。
食べる感覚だと思ったんで。
あ、食べるだけでもないんですね、こは。
じゃあ、1万円
出すだけで1万円もらえる。
しかも、フルバックなんですよ。
ああ、なるほど。
うん、1本1万円ですよ。
はいはい、
っていう世界です。
そこら辺のトイレでしたら、もう、ただ以上なんだ。
いや、本当に、なんか、便秘の女王様とかすごいなんか、悩んでました。私やるの
に。フルバッ
グ。私出ないんだよ、つって。
ちょっとここはバグ使えないでしょ。そ
んな出せるようにすぐ出せるもん
ね。でもだからそれやっぱプロですよね。
はいはい、
うん、そういう。
女優がすぐ泣けるように。
そうですね。はい、まあそういう、やっぱ、おしっことか、うん、やっぱそう SM の、そういうの分野には入りますね。
広いんだね。
入ります。はい。
まあ、結局はまあその、でもその落ちたところは、
うんうんうん、
自分が MC なのが多いサービスをやってるんですよ。
いや、そこはどっちかというと、もう女王様が結構もうハイレベルなビジュアル。なんかもうモデル系っていうか、はいはいはい、私も知ら、あんま知らずにベーって応募しちゃったんですけど、うんうん、そこは多分そういう、ちょ顔面で落ちたかなっていう、はいはいはい。で、受かったとこが、M 格闘っていうコースが、あるお店だったんで。
はいはい、あんまり言うのね。どんどん分かっちゃう
けど。あ、でも、その打撃系が、はい、押してるとこは、まあもちろんいっぱいあるんですけど、まあそういうところに受かりましたね。私はこう、キックボクシングとかで好きだったりして、はい、っていうのを、まあ面接でも言ってたので。
はい、じゃあ実際働いてからも、それメインの女王様の、
う
ん、
そうですね。プロフィールが結構だ、強めに書いてたので、はい、そういうのが好きなお客さんが多かったですね。ボンテージが好きなお客さんとか、まあこう、いじめてほしい系が多かった。
それも物理でいじめてほしい、
ね。物のもありますね。もう30分以上ビンタを続けたりとか、全然ありますよ。
それでいくらもらえる。
だっても、コースのバッグが、
大体でいいですか
?90 分のプレイで、多分私が1万8000とかですかね。半分ぐらいもらえるんで。
時給9000じゃないですか、
そうですね。そうなんですよ。
90分じゃない、時給
一番超
えてる。いや、ただ、
ビンタするだけ。いや、違
うんですよ。それ
は、そんな感じ。まあ、いろんなことを、まあ、いろんな変態さんには会えましたね。はい。
結局どれくらい続けられたの？
あ、でも1年行かなかったです。
1年。それは、なんか、やめるきっかけとかあった、
うん、なんか結局、私、もともとやっぱ M が強かったんで、
はい、
S をやるときって、完全に作ってたんですよ。
はいはいはい。
だし、まあずっとこう接客業とかも長かったので、はい、やってほしいことわかるじゃないですか。はいはいはいはい、で、そういうの汲み取ってやってると、はい、正直、ほんとさっきのサービスの S の通りで、はい、めちゃめちゃ疲れるんですよ。
いや、そう思います。
いや、ほんとに。で、その、90分、セックスもなく、いじめ続けるって、言葉の語彙力とか、はい、マジで、ないと、できないんですよね。
そうですね。
いや、だからほんとにあれは、普通に昼食やって、よし、夜から SM っていうのが、結構疲れるんですよ。本当に。
いや、疲れるんだ。
いや、本当に疲れる。殴るし、乗るし、おしっこかけるし、みたいな。ふうみたいな。
S ってことは、こっちがずっと何かリードし続けないといけない。
そうそうそう。だから本当に SM やって、男性が普段セックスをするときにいかに大変かっていうのを実感しました。
する側の
苦労。する側の苦労をすごい実感しました。ねえ、マグロだと大変でしょ大変でしょなんか、こんなことね。
時止まったのかなそういうフェチ、
そういうフェチがあれば全然対応できるけどね。やっぱそうそう。だから、ま、ね、疲れてる時にやるのは大変だなっていうのは。
そう、だってもともと自分がそのパーソナリティじゃないのに、それを演じてやり続ける。しかもその、相手の要望を叶えるってことに、全集中しなきゃいけない。
そうです、そうです、本当に。
めちゃめちゃ、
めちゃめちゃ大変。
やりすぎるとなんか二重人格になるやつじゃないですか。
本当に、本当に。だからもう完全に、あと別にやっぱ S でもなかったんで、別に燃えもしないんですよ。まあ、なんかこう、いろんな変態を見ることに対しての好奇心でやってたんで、そこが結構お腹いっぱいになったら、もういいかなぁ。
人生経験としては。
そうですね。なんかちょっとまた別のことやろうかな、みたいな感じですね。
あれはないです。挿入はないんですね。
あ、挿入はないです。SM は絶対にないです。絶対にないです。
声ない人い
て。絶対にないです。
そういうもんなんですね。
あ、でも顔面騎乗はありますよ。
ああ、なるほど。
圧迫好きは多いんで。
挿入はないけど、射精はするの。
うちのお店に関しては、新小攻めあったんで、はい、めっちゃ手こきしましたね。はい、あと、ケツもやりますよ。あの、アナル。
いや、それはこう結構直接的にまあ行くんだなっていうのはわかるけど、うん、そういうフェチズムが強い人は、例えばその、お嬢様がうんっっていうので、もうオーガナイズしてしまう。
あ、そ
う、
だから、抜かずに帰る MO さん全然いる。お家に持って帰りますみたいな。いや、うんこは知らないですよ。私、うんこはオプションつけてなかったんで。そこはちょっと超えられなかったんで、あれですけど。そうです。なんか、抜きメインっていうのよりはもう精神的なプレイ。
もう体験として
体験として。
サービスっていう形になるん
ですよ。だからもうドア開けた瞬間から始まってんですよ。
ああ、なるほど。
うん。だから、まあ、二人で派遣とかもあるんですね。女王様二人、みたいな。そうそうそう。で、二人とも M 格闘系の強い女王様二人で派遣だった時があったんですけど、それはでもショートコースで60分ってめっちゃ短いんですよ。なんか、シャワーとか浴びる時間とか取ったら、実質40分ぐらいしかプレイないんですけど、その子はもう常連の人だったんで、ドア開けた瞬間から、もうエネマグラをお尻に本人入れて、
ちょっと待って、
エネマグラです。エネマグラ知らないですか？
そうですね。株にして。
はい。男性は、チンチンだけじゃなくて、はい、前立腺という性感帯があるじゃないですか。はい、そこを刺激する、まあ、これぐらいのバイブ、はい、バイブっていうか、電動のものと、はい、普通にシリコンのものが。
輪っかになってる。
輪っかっていうか、なんだろう、ポコってな
って。ああ。
ちょっと短いの。ドライオーガズムとか聞いたことないですか？いやいやいやいや、AV とか見てたらない？
ドライオーガズム。
ないですか？ちょっと勉強不足なんですけども、あとでちょっと勉強して。ドライオーガズムっていうのが、要は前立腺を刺激することで、絶頂、だから射精じゃない絶頂が男性も感じることができるんですけど、そこを刺激するものが、まあ、エネマグラっていう、はい、呼ばれてるものがあって、
そう、だからドグラマグラみたいな。
本当、それを、まあ、もうすでに入れて、
はい、
お出迎えをするっていう変態ちゃんだったっていう。で、その後、こう、椅子にして、女王様二人でティーパーティーをするっていう。彼を椅子にして、は
い、じゃどういう状態ですか、椅子って。
なんかもう寝るじゃないですか。
はい、
まず、
四つん這いになる。
彼は上を向いて寝てるんですよ。
仰向けに
寝てるんですよ。はい、で、一人はもちろん顔に座るじゃないですか。
はい、
ね、その子すごい圧迫が好きなんですよ。
はい、
息をすげえ止められるのがすっごい好きなんですよ。
はい、
で、まあ一人は下半身の方にガンって、はい、元の辺にガンって座って、はい、ティーパーティー。ティーパーティーをするんですよ。
ティーじゃない、
ティーじゃない。その子の、その日の設定は、女子校の先輩に椅子にされてティーパーティー。
された男子生徒みたいな。
そう、後輩っていう設定だったんで、あとヒールがすごい好きな MO さんだったんで、はい、ティーパーティーしながら、ピンヒールで乳首をこうガリガリするっていう。ティーパーティーで、なんかもごもごこう苦しい苦しいっつってきたらお仕置きするんですよ。何っつって、
椅子
なのに喋るじゃないか。でペンペンってやって、またティーパーティーで、でその子九州からのお客さん。
僕たちじゃないですか。
そうそう、中洲の方の SM バーも、はい、SM クラブか、はい、SM クラブもすごい全国を渡り歩いてる MO さんでしたね。
じゃあ、本物じゃ、
本物です、ね。新宿近辺の SM クラブも、いろんなとこに行きまくってる、ね。
はい、マリコさんが働いてたのは、どこで働いてたの？
あ、まあ、新宿です。
新宿で、う
ん。2店舗働いたんですけど、新宿です、ここ、はい、うん。
新宿にあるんですね、そんなとこ。
いますよ。
でも、僕も
なんか、でもあれですよ、箱じゃないんで、はい、もうデリヘル感の形式なんですよ。だから、
派遣
型なんで、はい、基本的にプレイはラブホです。
はあ、なるほど。
で、事務所はもう本当にホテル街のマンションだったりとか、
はいはい、
ああいうマンションに女の子が。
事務所があるの。
待機。
スパーってしながら。
スパーってやったら。
スパーしながら。スパーしながら、それやってるかみたいな。
すごいよどんだ空間。そんな感じですね。
まあ、通りで箱を映画見に行ったりとか歌舞伎町をしたりするんですけど、一回も SM のその箱を見たことなかったんで、そういうことなんですか？
そうです。今、だから結構その、箱のヘルス、はい、SM じゃなくても、もう少なくなってると思います、多分。が、警察のやっぱり、
はい、
もう厳しいし、あとやっぱりコストになるから、お客さんに呼ばれたところに行った方がお客さんも楽っちゃ楽なんで。
そういうこと
だったんですね。そうそうそう、そんな感じですね。
それでも決まった場所に待機してね。
そうです、そうですね。お店によっては自宅待機 OK ってとこもあるけど、基本的には多分事務所で、それで女の子が待機して、うんうんで、お客さんも新宿のエリアだったら別に出張料かかんないから、うん、基本的に新宿のホテルにテクテクって行ってプレイするっていう感じです。
母さん、そういう経験ありました
？ SM ってこと
ですか？いや、SM じゃなくていいんですけど。
いや、ないみたいな。ないですね。
素人が好きでしょ。
あ、そうね、うん。出会い系だったら結構あるんです
けど。そうですね。カズ君は素人好き。お金は払わないし。
確かに。そんなこと言ったら世の中素人が多いじゃないですか。
だから、本妻とか彼女に、はい、叶えてもらえない願望を出すんですよね。うん、ね、SM に来てる人、めっちゃ普通の人いますもん。見た目が本当に、あ、もう超 MO っぽいなっていう人もいるし、はい、あ、すごいお金持ちみたいな。私、本当最初に、一番最初に受けたお客さんは、マジで20代か30代前半ぐらいで、エグザイルにいそうな、浅黒い、オラオラ系が、うん、ケツ大好き。
ケツをやられたい。
ケツやられた。エネマグラガンガン、ペニバンガンガン、犯されたいみたいな。女の子みたいにキャンキャン、あえぐっていうのを見たときに、ちょっとやっぱり、ふぅ楽しいっつって。それ楽しそう。
まあ、非日常はないから。
そうそうそうそうそう。そういうなんかこう、裏側を見る瞬間はやっぱり。はいはいって、こう、なんか世の中こう普通に歩いてたら、はいはい、お前らこんなすかしてるけど、何があるかわかんないよねっていう感じで歩くのがすごく楽しい。
あ、そうですね。まあ、日常とは違う側面から世界が見れる。
そうですね。こんな感じでしたね。
他には客層としてはどういう人たちが多かったんですか？
あ、でもお金に余裕がある人じゃないと高いんですよ。価格設定が挿入もないし、はい、別にこう、うちは一応手こきはあったんですけど、別にフェラチオがないし、はいはい、だからそれなのに多分普通のピンサルって多分抜いてもらって7000とか安くて5000とかでしょ。40分で1万5000ぐらいするんで、なんか普通に90分とかだと3、4万とかするんですよ。で、それをやっぱ払えるだけの財力はないと、ごめんなさい。
財力がない
な。結構やっぱり、社長さんっぽい人とかも、
じゃあ結構まあ余裕がありそう。
ありそうな
人たちが。
あとはもう、
解放したいみたいな。
あ、でもそれはあるかもしれない。まあ、SM じゃないんですけど、まあ家族では前話したんですけど、最近私、マッチングアプリで男の子とデートしまくってて、
はい、
そこですごいすかした、ためぐらいの男の子とデートして、なんか、3回目ぐらいで家に誘われたんで、まあ、どんなもんかなと思って行ったんですよ。はい、どんなもんかなと思って行ったら、なんかその、はい、家に入った瞬間に、あんたねなんとかでねって話し始めて、私が膝枕をするっていう。なんかその子も普段は社長で、すごいなんかもうバリバリ仕事してます、みたいな。
はい。
まあ、でもそういう人の方がいるかもしれないです。もしかしたら。もう超キモい MO みたいなのよりは。
普段はしっかりみたいな。
わかんない。見ててわかんない。
昔ドラマで見てた、ヤクザの親分が赤ちゃんプレゼントのあれがち。
あ、そう、おむつしてるみたいな。
ない話では。
ないと思う。
ないですね。
そうそう。だからそういうのを見るのはすごいやっぱ楽しかったですね。
なるほど。
はあ、
職場環境としてはどんな感じなの？さっきちょっと待機室の話が出ましたけど、
う
ん、
あ、でも普通にこうマンションの一室に、はい、本当女の子が、
はい、
金曜とか土曜はやっぱり
多
いから、うん、その時は10人もいるかいないかぐらいこう待機してて、はい、って感じ、う
ん、なんか時間給みたいなのって発生するん
ですか？あ、ないんですよ。
完全部合いの
完全部合いなんで、だから本当に待機してて0円の日も全然あるんですよ、うん、だから基本なんかこう指名が入った日に出勤する子もいるし、まあでもそれだけで食ってる人はもう基本的にもう毎日いるっていうね、うん、なんかだから大学生とかいますよ、女王様で。19歳。
本当に好きでやってる人とか。
ね、最初に働いた方が、なんか、ガチの女王様はあんまりなかったんだよね。どっちかというと、フェチ系の、M 性感に近い。SM っていうよりは、フェチの男性とか、M 性感ってわからないですよね。まあ、若干こうソフトなサービスよりなんかガチでこうバラムチとかいうよりは、は
い、
その
イメージ、
そうそう、なんか強そうな女の子にっていう感じだったんで、もう本当にそんなに普段から SM やってるような子が少なかったんですよ。で、まあそこのオーナーが嫌いだったのと、まああんまりなんか朝まで結構待機しなきゃいけなかったりで、うん、そこをやめて、次は、まあ、もうちょっと SM 職が強い、うん、
しっかりとした
い、うん、なので普通にそこは女王様とかガンガンなん DVD とかに出てるようなお店だったりとか、本当にマッチョなお姉さんがいて、はい、男の人と、あ、スモープレイとか、スモープレイとかで、そのマッチョなお姉さんが M を肩にかついて回して
プロレスじゃないですか。
とか、確かにすごい。あ、回しつけるんです
か。
回しつけたり、そういう結構本当にハードめなことに対応してるようなお店だったんで、はい、そっちは結構、女王様が多かったかなっていう。
うん、精神的なというか。
そうですね、プライベートから好きな人が多かったかなっていう。うんですね。
なんか他に、なんか、これはっていうお客さんいました。先ほどの方も相当強烈でしたけど、ね。
ああ、そうですね。なんか、どうだろう。あ、なんか七つ道具を持ってきた男の子がいて。
反対ですか。
なんか、基本的にプレイグッズとかって、こんなでかいバッグに詰めて、
はい、
女の子が持っていくんですけど。
派遣される
から。そうそうそう。なんですけど、その子は、まあ、本当私、ためぐらいだったんですよ。20代だったと思うんですけど。で、なんかリュックサックにいろいろ入れてきて、まあ、これを全部使ってください、みたいな。とりあえず、こう、縛って。
何が入ってたんですか？縄と。
縄と、あと、口かせと手錠とロース、はい、低温ろうそくとアナルバイブとアナルパールとペニバンとエネマとバラムチ。あとでもちゃんとローションも、あの粘度が高いローション。
ローション何に使うんですか？
あ、お尻です。
ああ、なるほど。
あと結構ベビーパウダーとかも使えますね。うん、それは何だろう、痛めつけるっていうよりは、なんかこう、何、感じさせて活かせないみたいな、活かせないプレイみたいなのもするんで。
まあ、じらしより。
なんかひたすら自分でしごかせて、感度上げるけどまだ手目出すなよみたいな、そういうのも全然やったりとかするんで。で、その子は若いのに好奇心旺盛で、すべてを。全てを全部使うっていうので、あとまあ本気の何ですかね、あのあれもあったな、あのキックボクシングとかするときって、
はい、サポーター、
あ、そうそうそう、膝とかにサポーターつけるじゃないですか、あれ持ってきて本気で蹴ってください
と、ああ、なるほど、
まあ全然ありましたね。 あの、パンチンググローブ持ってきたりとか。
いや、つけても痛いもんは痛いじゃないですか。
そう、だからね、足で蹴るの、こっちも辛いんですよ。結構技できるし。あの、殴る分には全然いいんですけど、まあでも、そうですね。私はそういう打撃系が多かったから、もうそんな感じかな。
どこでどうスキルが役に立つか分かんないです
よね。分かんないんですよね。
昔空手やってましたけど。
あ、本当に、あ、もう行きます、行きます。SO として行きますよ。
そんなサービス精神ない
そうですね。
そういう来る人たちは、うんうん、まあ、言っちゃえばですけど、
うん、
お店じゃなくても、ね、その七つ道具とか持ってたら、
うんうん、
そのいわゆる、そういうパートナーさんいれば、うん、お店に行かなくてもいいわけじゃないですか。
それを探すのがやっぱ大変。はい、
で、なると逆に言うと、うん、その、それを叶えてくれる相手が、
うんうん、
そういう、まあ、サービスを受けると、目の前にいるわけじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、こう、恋心を抱いちゃったりとか。
あ、そういう意味では、なんか私、そのお店でやってた後に、これプライベートで自分で客引っ張った方がいいんじゃねと思って、はい、出会い系で MO を探して。
ああ、なるほど。自分でマッチングしてみたいな。
そうや、そうそう、あの、こっちの方が全部私なんじゃんと思ってやったんですけど、はい、そうすると、やっぱりなんかちょっと恋心とか、はい、めんどくさい感じになりそうだったんで、はいはいはいはい、お店挟んでると意外とないです。指名しないと会えないし。
一個そこで、
そうそう。で、あっちも割とそれで、あの、切り替えてるっていうか。
まあ、個人だと、その個人のつながりが強くなっちゃうけど、
そう。
一個お店挟むことによって、あくまでサービスとして、
うん、そう。
対価としてやってもらってるっていう。
だからなんかそう、アットホームなお店だったんで、あの、
2軒目が、
結構、MO さん集めて、あの、
感謝祭。
みたいなのは、ありますよね。私それ参加したことないんです
よ。そうかね。全員 MO みたいな。
うんうん、30対30。
そういうのはありましたね。なんかそういう、そうそう、なんか不思議なお店でしたね、あそこ。
お客さんと会いたくないよ。
あ、意外となんか。
仲いい。
逆にその趣味言った
りとか。SM バーとかでも結構あの、みんなで話すのが結構楽しいって感じですよ。いや、自分はこういうフェチがあって、みたいな。S 同士だったら、例えば、さっきの言った、剣山意外と使いますよ、とか、そういう、こういうプレイしたらすごい良かったですよ、とか、っていう話で盛り上がったりとか全然あるんで、SM ちょっと特殊ですね。
それいいね。うん、なかなか普段、
確かに会話
なんて
できる。共感もやすいっていう意味では。
そう。だから結構、なんか、アングラな、あの、イベントとかは、で、集まると、そういう SM の世界ってすごい狭いから、超有名な女王様とかみんな知ってるし、ナワシさんとかで、私、はじめきのこさんっていう、あの、ナワシがすごい好きなんだけど、
はい、
みんな知ってる、そういうアイドル的な、はい、その、アンダーグラウンドのアイドル的な人たちもやっぱいたりします。はい、縛られる女の子でいたりとか、はい、で、女王様でいたりとか、っていうのはありますね。だからコアだからこそやっぱ有名な女王様に会うために大阪行く人とかもう全然、うん、いると思う、うん、
100人に聞いて何人くらいがそういうことに興味があるかってことだね。
そう割合としては、うん、いやそれだからその目覚めたきっかけとかがすごい気になるんですよね。なんかこうプライベートで会ってた
プレイ中は聞くわけにはいかないです
からね。そういかないからプライベートやった M1 に聞いたのは、もうなんか最初から小学校の時に女の子にいじめられて勃起してたとか、はあ、あと、
そこに原体験がある
んだ。そう。
でもそうでもないとわかんない。
わかんないんだって。だから早く気づいてるかも、ほんとちっちゃい頃から気づいてるし、ね、なんか結構社長でプライベートで会った人は、幼稚園の頃に、
早い
んですよ。幼稚園の頃に、なんか、保育園の先生のトイレしてるのをバッとあげちゃったら、はい、その先生がめっちゃでっかいうんこしてて、はい、それがもう、
現体。
うん、そのなんだ、綺麗な先生から、はい、もう、うんみたいなのに、すっごい興奮しちゃって、そこからめっちゃトイレ覗くようになってみたいなのが、 そうそう。でもまあ一応その、やっぱ思春期って男の子がやっぱリードしなきゃっていうのがあるから、はい、全然それを隠して、そういうのやってたけど、やっぱそこじゃ満足できずに、みたいな。一応やっぱこう、両方試してる人もいるかもしれない。
ですよね、ですよね。確認しないと分かんないですね。
そうそうそう。私もそう、確認っていう意味でやってみただけで、別に、やっぱり S ではなかったなっていうのはありますね。はい。
ではそこをやめて、まあ、先ほどおっしゃってましたけど、ご個人的に。
そうですね。その SM の交際クラブにも登録してたんですけど、
まあ、それ。あ、そういうのがあるんですね。
あります、あります。なんか、SM 専用、
はい、
うん、で、そこで会った人とか、あ、その、幼稚園の先生の、の人は、SM の交際クラブの、は
い。まあ、まあ、交際クラブとか、まあ、デートクラブとかだったりしますけど、
うんうん、
こういうのって結構、会費が高いという。
うん、あ、そうそうそう。
お金がかかるイメージが。
そうですね、多分。
あるんで。
女子はかかんないですけどね。
どういう仕組みになってるんですか？
一応、法律上、会社的には、はい、要は、ま、こういう男性から、女子のプロフィールがガーッとこう載ってるんですよ、はい、ホームページに。はい、その会員だけ 見れるページにガーッと載ってて、はい、で、それを見て、男性から申し込みが入ると会社から、うん、
連絡があって、
会う日時を設定します、うん。で、どこで会ってくださいまで設定してるのが会社なんです。うん、で、その後、二人が何しようが、まあ、変な話、お金をいくらもらおうがっていうのは全くノータッチですよっていうのが交際クラブ。これは SM に限らず、どこのデートクラブもそうですね。だから、
その中でその SM の、うん、女の子たちがいますよっていう。
そう。
場所があったってこと
ですね。そうですね。そこはでもあんまり合わなかったかな。で、なんか、交際クラブに関しては、私普通のとこ登録したことないんですけど、その夜の仕事してた時に、知り合った女の子とかは、やっぱまあ、すごい可愛い子だったんだけど、うん、やっぱご飯だけ食べて、1万とか2万とか、うん、もらって帰るみたいな。その先に多分進む
こともある、
ことも全然ありますね。うん。だけどその子は彼氏いるから、私はご飯、友達、みたいな感じで、なんかバンバンやってましたけど。はぁ。そうそうそう。
まぁ、ちょっと難しいとこっすよね。いや、わかんないですよ。男性目線だと、いや、飯食って終わりかーみたいな感じ
だよね。終わりかーみたいな感じだよね。そうそうそうそうそう。まあ。
まあね、母さんはこういうとこ使っていらっしゃるっていう。
そうですね。毎日研究して
る。毎日研究中ですよね。
まあまあ、あくまでその セッティングというか、最初の、
ね、
こういう人いますよって紹介だけしてもらって。
そうそうそう。
だから何人ぐらい会われたんですか？
4人ぐらいかな。4人ぐらいと会って、で、やっぱり、SM の女王様って、基本的に、はい、断れないんですよね、指名が入ったら。
はいはい。
だけど、これは別にプライベートだから。
交際クラブ。
うん、交際クラブに関してはプライベートだから。
あくまで。
うん、住みたくないな、こいつとはと思ったら別に断っちゃっていいんですよ。一応、お足代で1万だけもらって、断ってもいいっていう感じだったんで、実際プレイしたのは2人ですね。2人は。
呼ぶのに。
ちょっと、プライベートだしな、キモすぎるな、みたいな。
その境目は何ですか？二人、その二人二人の。
まあ、その、うんの社長に関しては、社長に関しては、スカトロの社長に関しては、はい、もう本当に金持ち風だった、ね。もうベンツで迎えに来るし、だからまあ、まあ、いっか、みたいな。顔も別に、小切れな感じで、で、二人目も、なんか割とガタイがいいのに、え、めっかわいいみたいな。そういうギャップすごい少ない。
はい。
で、なんか、3人目、5人目は、ちょっと、なんだろうな、エゴマゾっぽい匂い。
エゴマゾ？
はい。っぽい匂いがして。
何すか、エゴマゾって。
エゴマゾっていうのが、MO のフリして、まあ、フリではないんですけど、M なんですけど、すげえいちいちうるせえ
やつ。あ、なるほど。わかりました。わかりました。
なんかこう、女王様に任せ、あなたについていきたいです。あなたにいろんなところを開発してほしいですっていうことを、なんか、あーっ とか、うん、そこじゃないとかみたいな、そう、なんかそういう、なんかこう、自分が強いエゴマゾもいて、
まあ、エゴの強い。
エゴの、そう、それの匂いがちょっとしたんで、うん、あ、こいつちょっとめんどくさそうだな。なんか例えば、最初はこれで、こういう内容で、いくらでって言ってても、なんか終わって、いや、なんか、あれだったから、とか、ケチりそうな匂いがして。
あ、まあ、そこはリスクがある
けど。そうそうそう、だからもうちょっと、お店挟んでないし、そこはちょっとやめて、そうそう、お断りしてっていう感じです。
4人目は
?4 人目もそんな感じです。エゴっぽい匂いがして。なんかでも喋り方とかで、なんかちょっと信用できない感じの、いや、こいつ本当金持ってんのかなみたいな。そうでしょみたいな。
あれ何なんですかね、なんでわかるんですか。
なんだろう。普段の生活がやっぱ出るじゃないですか。せこそうとか、なんか。
見た目、話し方。
コミュ障すぎる人はね、なんかあんまり金稼いでなさそうな気がするっていうか。
まあ、演じてるかもしれないじゃないですか。
あ、そうだね、確かに。まあ、私の単純に好みではなかったですね。可愛くない。全然可愛くない。
やっぱ、MO には可愛げが大事ですか。
可愛げかギャップですかね。
マッチョだけどみたいな。
マッチョだけどとか。うん、偉そうに見えるのにとか。
あ、でもなんか今までの、
うん、私が燃えるポイントは割とそこかな。
今までのお話聞くとそんな感じです
よね。そうそうそう。すごい屈強な男がアナルバイブで会えてるとか、マジで可愛いっすよ。やばい。めっちゃ可愛いと思って。全然 S じゃないけど、可愛い、はいはいはい、つって。はい、つって。まだいけるかな、まだいけるかな、つって。全部可愛かったですね。は
あ、女王様から見て、
うん、
MO の気持ちっていうんですかね。
MO
の、まあ、要するに、カズさんも僕も、カズさんわかんないですけど、
うん、
ちょっと理解できないじゃないですか。その、アスボールに入れたいかって言われたら、
そうです
ね。そんな気は、うん、まあ、わかんないですけど、したことがないんで。
まだないです、ね。
そう。
まだないだけ。まだないだけ。わかんない。
開発されてないだけ。
そう。
まあ、かもしれないですけど、まあ、今んとこ、その、ね、そういうサービスで積極的に行こうっていう、にはならないじゃないですか。
うん。
彼はどういう気持ちなんですか、ね、まさに現代劇の話もちょっとありましたけど。
なんか、一周してる人が多いかな。やりまく、なんか性に割と貪欲で、一周して、要は、私が多分男だったら絶対前立腺で行ってみたいんですよ。で、なんかそういうのやってて、S やり尽くしたから M ってパターンもあるし、もうちっちゃい頃から M の人もいるし、今だから、チンコでいけるのも気持ちいいけど、ケツでいけても気持ちいいんですよ。しかも何回でもいけるの。男なのに。っていうのを一回知っちゃうとやめられない。とか、やっぱり自分がずっと S っぽい感じだったのに、要はそのちょっと恥ずかしい姿を解放できるっていう感じの人が多いかも。なんか終わった瞬間にスッと帰るもん。なんかもう、なんかデトックスみたいな。普段こう、出せない自分をもう、なんならもう全部見えてるじゃない。かっこ悪いとこも。おしこだったりとか。かそういうのがストレス発散になってる人が多いかも。ガチの M じゃなくても。
知らないだけかもしれない。
確かに、ね。
そう。
さっきのその一周回ってっていうのがすごい腑に落ちました。
うん、うん、そう。
最初からそこに行かないもんね。
最初から行く人はもう本当に稀かもしれない。なんか最初、なんかこう、初めて見たエロ本の SM にこう衝撃受けたとか、じゃないかな。
だから、まあ、いわゆるその男性としてのその、セックスにおける男性の役割みたいなのを、一通り経験した後に、違うものも試していく、その探求心というか。
それすごいですよね。なんか普通、欲求って止まっちゃうじゃないですか。一通り試したら、こういうもんかって。そこでなんかさらに高みが
出
た
そう
っていうのがよっぽど好きなんだ。
まあ、よほど好きなんだなってなって。
そうそう、一周してる人はやっぱ多かったかな。やっぱでも、あとは、何回も言ったけど、抑圧されてる仕事と、真逆っていうのがやっぱストレス挟まるみたいですね。
バランスじゃないですか。
そう。
首相とか来るよ。
ね
野党の代表とか来ちゃいます。
やばいですね。またやろうかな、東京オリンピックに向けて。オリンピック、でも最近とかやっぱり外国人のお客さんも多いみたいで。英語勉強したらマジでやばいと思う。SM。やっぱ海外のお客さんって日本人結構好きな人多いから。
ね、から自分が海外行ったらその国の人と試してみたいって。
そうそうそう。
しかも、実行縛りとかちゃんとスキルもあるじゃないですか。
そう。縛りができるとか。そう、だから縛りできる女王様もやっぱ少なくて。
海外の SM もその縛りとかって
共通化されてる。もちろん、もちろんある。でもあれは日本の文化だから、どっちかというと日本がリスペクトされてる文化だから。
そこで相撲まで出てくるわけ
です。確かに。
国技。
そう、国技。相撲があればもう明らかにジャパニーズ感出せる
よね。ジャパニーズ感出せるよね。そう。だから好きな人とか絶対お客さん増えると思う。いや、
だって日本国内、その需要だけでまあ、そもそもあるわけじゃないですか、
うん。
それが世界規模になったら相当パイは増えると思うんですけど、
う
ん。
そうだし、多分その男の人が、その、社会で抑圧されてて、その、発散っていう感覚って多分、世界共通だと
思う。そう思います。よく言われます。
そうだと思うから。そう。英語勉強しようかな
ぁ。チャンスで、チャンスで。
じゃあ、あれですよ。言葉攻め全部英語で、英語に訳してくれないといけないですからね。
それできたらすごい重要ありそう。
めっちゃ重要ありそう。フリーでやりて。
でどっちがなんか難しいのが、自分が洋物を見るときって、その国の言葉で喘いでるのも良さだったりするじゃないです
か。ああ、確かにする。
わかんなくても日本語でみたいな方がいいかも。
だからそこまでは両方言ったらいいじゃないですか。
多言語対応。
まず英語で命令して同じことを日本語で言って。
通じなかったら英語で指示するみたいな。てめえっつって。
セットって言ったら座れんの。
あ、そう、なんかでも SM バーの時に金箔の講習会があって、モデルで行ったんですよ。普通に服の上から縛られるだけなんですけど、うん、外国人の人いましたね。日本に旅行に来てて、
はい、
で、まあ、そこのお店の、やってた人が結構、縛りで有名な人だったんで、はい、で、その人の講習受けたいって言って、やっぱ海外から来たりとかしてて。
逆輸入してくる。
そう。あっちで練習してたけど、やっぱり、時期教えてほしいみたいな。
そういうスキルっていうのは、全然。
最近ラーメンのお写
真。あ、そうなんだ。
何でも今商売になると思
います。日本のね、文化だったらね、楽しそうだと思う。
いやー、ちょっと、まだ聞きたいことはありますけど、ちょっと次の話もお伺いしたいんで。
はーい。
一旦じゃあ、SM の話をここら辺に。
あ、そうですね。
しましょうかね。
はい、ありがとうございました。
今回はここまでということで。
はい。
次回は、セックスセミナーのモデルの話ということで。
はい。よろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。それでは皆さん、また次回。ありがとうございました。
ありがとうございます。